御一人をお与えになったほどによう愛された生ける誠の神様、新しい月の初めに私たちを見舞いに呼び集めて、共にあなたの御名を賛美することをお許しくださいましたことを心から感謝いたします。どうかあなたに栄光がありますように。あなたの命の御言葉を私たちに与え、そのことによって私たちの交わりを深めてくださるように祈ります。神様、イラクではいよいよ戦争の危機が迫っています。戦争が始まれば多くの罪なき人々が、特に幼い子供たちなど弱い立場にいる人々が苦しまねばなりません。またその影響は後の世代まで及びます。このことを私たちの世界は今までに何度も身に染みて経験したはずですのに、またもやこの愚かさを繰り返そうとしています。どうか私たちのこの罪深い世界を憐れんでください。あなたはたとえ言葉にならないうめきでしかない祈りでも天に昇り高らかになり響き、あなたの耳に達すると約束してくださいました。その約束を信じて私たちは祈ります。どうか全世界に満ちている平和を求める祈りにあなたが耳を傾けてくださいますように。まことの平和、まことのシャロームのためにすべての祈りと行動を祝福してくださいますように。そして私たちをあなたの平和の道具としてお持ちくださいますようにお願いいたします。また世界の指導者たちに誠の知恵と勇気と謙虚さをお与えくださいますように切にお願いいたします。救い主なる御霊よ、今この私たちの世界の中においでください。教会に連なる兄弟たち姉妹たちお一人お一人のために祈ります。体調を崩して入院中の方々を顧み、癒しの御手を伸ばしてくださいますように。病気のご家族を看取っている方々を日々その傍らにあって支えてくださいますように。お年を召されて礼拝に出席できない方々をその場にあって祝福し、喜びを備えてくださいますように。孤独な人々を慰め、悩む人々に命の力をお与えくださいますように。洗礼を受けようとして準備をしておられる方々を導いてください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かでありますように心からお祈りいたします。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださいまして、私たち出席者一同に豊かな恵みと祝福をお与えください。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。私たちは今ヨハネの黙示録について順番にお話を順番に考えておりますが、今日はヨハネ黙示録の13章です。先週もこの13章についてお話をしました。ここでの主題は国家です、国です。で、特に教会と国家権力の関係とでも言いましょうか、 そのことがここでは問題になっていると思います。で、教会と国家っていうのは昔から大きな問題なんですが、西洋とは私たちの国では状況が全く違います。西洋はキリストを教化されまして、古代の末期に紀元前4世紀以来キリスト教的な国というふうになりました。で、そこでは教会というものは国家と匹敵するような組織です。私がしばらく働いておりましたドイツの教会なんかもそうです。で、巨大な組織でありまして、ですから教会と国家っていう問題については私たちが想像もできないようないろいろな問題があるんですね。例えば教会が全ドイツの教会を代表する大使のようなものをドイツ政府のすぐそばに置いております。で、国家は教会という大きな力を持った組織を決して無視することはできません。何かの時には必ず教会の意見が求められます。で、そういうところと日本の小さな教会とはわけが違いますから、私たちがこの、問題について考えるときはそのことをまず念頭に置きまして、日本の教会は西洋の教会とは違うということを、自分に言い聞かせてから読むことが必要だと思います。そういうつもりでこれからお話を進めたいと思いますが、パウロが、先週もちょっと引用いたしましたけれども、ローマの信徒への手紙の13章にやはり国家の問題について書いております。で、パウロの時代というのはローマ帝国の、大きく言えばローマ帝国の支配下にあって、教会はまだ小さかったわけですが、ですからその意味では日本の教会とやや似ているかもしれません。私がかつてスイスのバーゼルでカール・バルトという神学者をお尋ねしたことがありますが、その時に君はどうしてクリスチャンになったんですかって問われました。で、私は一つの聖書の言葉を読んで、それでひどく動かされて、そして洗礼を受けてクリスチャンになったんですというふうにお答えしますと、あなた方の国は私たちヨーロッパの国々よりも、国々の教会よりもはるかに初代教会に近い、決してこの西洋の教会の真似をしようなんて思わないでください。あなた方の生き方から私たちはたくさんのことを学ばなければいけない、聖書から学ぶのと同じように、そういうふうに言われました。で、それ以来私は心の中にその言葉が、こびりついたっていうか離れないんですが、日本の教会は、小さな教会にしか過ぎませんけれども、聖書に書いてあることをもしかしたら西洋の教会よりもよく理解できるような立場にあるのかもしれません。そういうつもりでパウロの言葉なんかも聞いてみたいと思うんですが、いちいち今はそこをページをくりませんが、例えば上に立つ権威ということを言います。上に立つ権威、これは具体的に言うと王とか領主とか、あるいは皇帝とか、そういうものでしょう。上に立つ権威は本来神によって立てられたもので、悪を行う者は止める、悪を行う者にとっては恐ろしい存在だと、剣を帯びている、そして善を行わせるために神に仕える、それが上に立つ権威の仕事であると こういうことを言いました。パウロの時代は先ほども言いましたように政治的権威というものはそういった皇帝とか王とか領主とかそういう人々にあったわけ で日本でもかつては天皇に権威がありました。明治憲法というのがありまして戦前の日本の憲法ですがそこの一番最初に我が国は万世一系の天皇これを統治するそうありましてそれに続いて天皇は神聖にして犯すべからずそう書いてありました。でそのもとにあらゆる法律が決められたわけですね。でかつてはそんなふうに権威というものは天皇にあると考えられていました。しかし今は違います。今私たちの国は民主主義的な国になりました。幸せなことにそうなったと思います。で私たちの今の憲法日本国憲法では主権というものは国民にあります。このことは全文に明記されておりまして主権は国民にある。で天皇はかつてあのような絶大な権威であった天皇はもはや権威ではない神格化された存在ではなくて今の憲法の第一条には天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと規定されています。さらに国権の最高機関である国会国会が国権の最高機関である天皇ではない国権の最高機関である国会の権威も国民に由来すると明記されてあります。で民主主義的な政体においては権威が主権者である国民にあります。そして国民の代表が国会で制定した法にあります。国民は皆法の権威に従う法によって基本的な人権を保障されもするけれども同時にそのための諸々の義務を負います。税金も納めます。で法に反したことをすれば法によって罰せられなければなりません。それが私たちの今の国のありようです。しかしそういう国の中でもやっぱり国家というものは社会に必要な秩序であるということが常識です。私たちは無政府主義者ではありません。国家というものは社会に必要な秩序なのです。しかしどのような国家といえども絶対ではありません。さまざまな間違いを犯すこともありますし時には悪い政府なんていうのもできますしそれから非道な独裁者それが現れます。そして国というものが本来果たすべき使命に逆らって恐ろしい罪を犯す。ナチスドイツはその典型でした。そして戦争中の日本も同じようなことをしました。今のこの瞬間も世界にはそういう危険があります。でその時に神を信じて隣人を愛するように命じられてその神の意志に従って生きようと願っている私たちはあるいは教会はどうするか。でこれが黙示録の直面した問題だったのであります。でもちろん悪法も法であると言って長いものには巻かれた方がいいというふうに考えておとなしく服従する人もいたでしょう。 しかし私はここで強調しておかなければなりませんが、旧約聖書の頃から代表的な信仰者は人間に従うよりも神に従わなくてはなりません、そう考えていたということであります。で、今の言葉は新約聖書の使徒言行録の5章に出てきます。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。で、そういう立場に立って、聖書の代表的な信仰者は悪しき権力者を批判しました。そして抵抗しました。もちろんそれは単なる権力闘争とか主導権争いのためではありません。イエスが明らかにされましたように、神は、聖書の神は弱い立場にいる人々も人間らしく生きることができるようにと望んでおられる。それが神の意思です。聖書の中には、ことに旧約聖書の中にはそれと矛盾するような言葉や考えが時々出てまいりますけれども、そういうところで心をそちらに移してはならない。聖書の中心はイエスによって明らかにされたようなものです。預言者イザヤが搾取するものを凝らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよというふうに言いましたけれども、こういうふうに弱い立場にいる人々、低い人々、そういう人たちのことをちゃんと守って、人間らしい生活ができるようにしていかなければいけない。それが支配者たる者の務めである。で、これが聖書の精神だというふうに、代表的な信仰者は信じていましたから、時にはあえて国家権力というものに抵抗しました。モーセはイスラエル民族を奴隷として強制労働に就かせていた、あのファラオですね、エジプトの絶対君主ですが、そのファラオに果敢に立ち向かってついに民族を解放しました。有名な出エジプトの物語であります。ダビデは信仰によってイスラエル王国を建てましたけれども、後にその彼がおごり高ぶって立場を利用して部下の妻を犯すという罪を犯した。で、その時に預言者ナタンは面と向かって痛烈にこの王のやり方を批判しました。ソロモンの後、王国は南北に分裂して、紀元前6世紀にはついに滅亡いたしますが、その間の王たち、支配者たちというのはごく少数の例外を除いては悪い支配者でした。ろくなのがいなかったというとちょっと言い過ぎかもしれませんが、本当に列王記を読むとそういう感じに打たれます。これらの悪しき王たちの罪が神の裁きを招いたのだ、そして国を滅ぼしたのだという、そういう歴史観が列王記では一貫しております。で、そういった状況の中でイザヤとかエレミアとかエゼキエルとかいった預言者たちは神の言葉に立って、神の意思に従って王を、そして国の在り方を厳しく批判しました。で、この人たちは真理のために、また人間の尊厳のためにあえて国家権力というものに立ち向かったのです。で、これが聖書の精神です。で、この精神が歴史を貫いて 一筋の清い水脈のように流れています。私たちはその点に目を留めなければなりません。私たちの国においてもそうですが、例えば内村鑑三とか柳原忠夫とかいう人々、あの人々はその精神に立って抵抗した人たちでした。実は昨日東京女子大学の講堂で住谷幹夫先生の告別式が行われて、私たちの教会からも何人かの方々がその葬儀に、告別式に出席されましたが、私もおりました。あの住谷幹夫という方はやっぱりその聖書の精神に従って生きた人だと思います。弔辞を述べた方々が6人おりまして、そのうちの一人は韓国人、陳明漢先生でした。そしてもう一人は中国の女性でした。若い女性でした。で、住谷先生はずっとアジアのために、アジアの教会のために尽力された方ですが、ある人が弔辞の中で、住谷先生はあの良きサマリア人のお話を若い頃聞いて、それに従って生きようと決心した人であると。で、良きサマリア人というのは、私はその話を最初聞きましたときに、住谷先生こそがアジアの人々にとって良きサマリア人になりたいと決意したんだということを言われるのかと思っていました。しかしその方はこう言われました。その住谷先生にとっては韓国の人々とか中国の人々が良きサマリア人になってくれたんだと。私はその時本当にハッとしました。そうなのです。韓国や中国の人たちがあの当時日本人からそれほど尊敬されているとは言えないような民族の人々が彼にとっては良きサマリア人だった。で、そのために自分は一生生きていきたいというふうに決意してそれを貫かれた。私はそういうことを非常に深く感動を持って考えさせられました。ヨハネの黙示録も明らかにこの系譜の中にあります。謎めいた書き方を多用しておりますけれども、それによって黙示録は時の政治的な権力を痛烈に批判している。そのための表現であるということも言えるだろうと思います。ここでその13章の、テキストに向かいたいと思いますが、多少前置きが長すぎました。13章の一節に、一匹の獣が海の中から登ってくると書いてあります。そして今日の11節、今日のところの最初ですが、11節にはもう一匹の獣が地中から登ってくると書いてあります。一匹は海から、もう一匹は地中からです。で、仲介書によりますと、海と地、大地ですね、海と地は当時の世界観では世界を二分する二つの領域である。で、ヨハネはこの二つを並べることによって、広い全世界、 全体を表しているんだと言うんです。つまりこの獣っていうのは広大な領土と絶大な権力を誇ったローマ帝国を指しているというのであります。そしてこの獣は竜と同様に物を言うことができた。で、竜というのは神に逆らう悪魔的な存在でありますけれども、この獣は竜から力を受ける。そして竜と同じように物を言うことができる。で、同時に11節には子羊に似ていたと書いてあります。で、子羊というのは黙示録の5章なんかに、書かれてありますが、キリストの象徴ですね。子羊というのはキリストのことです。ですからこの、獣、2匹目の獣っていうのは子羊のような外観をしている。ちょっと見たところ子羊のように見えるかもしれない。羊の皮をかぶった狼っていう言い方がありますけれども、ちょうどそれのようなものです。つまりローマ帝国は外見はそういう善良さとか神聖さとかそういうものを装ったりするけれども、しかし内実は悪魔的である、そういう鋭い見方をしています。そして致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませたと書いてあります。これ12節ですね。先の獣というのは先週も申し上げましたが暴君ネロのことを指していると考えられています。で、このネロは神格化されて、その像は礼拝の対象になりました。先ほどダニエル書の3章の物語を読みましたけれども、ダニエル書ではバビロンのネブカドネザールという皇帝王が、同じことをやった、それと同じことがローマでも行われたというのです。皇帝礼拝で、さらに支配者はすべてのものにその右手か額に刻印をさせた、16節ですね。この牛や馬に、今はこういうことを身近に経験するチャンスはほとんどありませんけれども、それでも小金牧場とかそういうところへ行って見物すると馬の腰のところに焼き印が押してあるのがわかります。で、馬や牛に焼き印を押すと小手でこう押すわけなんですけれども、この馬がどこの牧場のものかという所属を明らかにする、そのためにその印をつける。で、この場合の刻印というのは皇帝への、あるいはローマ帝国への所属、忠誠を示す印です。で、この印を持たない者は17節を見ると、物を買うことも売ることもできなくなると。で、つまりこれは経済制裁のことです。現代でも同じようなことが行われているんじゃないでしょうか。私たちはこの黙示録を読んでいるときに時々これは今もある話だということを思いながら読まざるを得ない。そして最後に謎めいた言葉がきます。こういうものです。17節の後半から、この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。で、この謎を私たちは解かなければなりません。で、古来 いくつかの解釈があります。それをいちいちここでは申しませんが、最も有力な解釈はゲマトリアといわれる人名表現法、人の名前を数字に置き換えて表現するというやり方、それがここで出ているんだという解釈であります。ポンペイという町がイタリアのナポリのすぐそばにあって、すぐ近くにはベスビオという大きな火山があって、その火山が紀元1世紀に大爆発したということが言われています。そしていつの時でしたか、ポンペイがその町そのものがそのままあっという間に埋まりまして、そしてそこにいる人々がたくさん死にました。で、今日その跡が発掘されて、旧に復するっていうのもちょっとおかしなもんですが、その廃墟が見物できるようになっています。有名な壁画とかですね、そういうものが見られます。それから人の体があっという間に熱い灰に覆われて、火砕流っていうんでしょうか、あれに覆われて死んだ、その瞬間的な体の姿勢ですね。そして後にその体そのものは溶けて腐ってしまいますから、ぽっかりとその化石の中に穴が開く、その穴で復元した人間の姿とか、そういうものが展示されています。で、非常に面白いものですが、そのポンペイの遺跡の中にこういう有名な落書きがあると言うんですね。私はその数が545であるような彼女を愛しているって言うんです。どっかの若者がそういう落書きを壁に書いたんでしょう。あの人の名前は545だ。それは読んだその当の女性はすぐに分かったに違いありません。みんなにはそう簡単に、そうまず全くと言ってるほど分からないと思いますが、そういう暗号のような役割を果たしました。で、ヘブライ語でもギリシャ語でもそうですけれども、アルファベットの一つ一つの文字に数字が当てはめられる。例えばネロ皇帝というのはローマ字で表記すると NRON、 それから KSR というふうになるんですが、その N というのは50、 R は200、 O は6、 N が50、前と同じですね。そして K が100、S は60、そして最後の R は、2番目と同じように200です。で、これを合計すると666になるというんですね。ですから666という数字をそのまま出したんでは誰のことかわからない。だけど誰かのことがあらかじめそれを聞く人に分かっていて、そこで数字は666だよというふうに言うと、ははーと、なるほどなと分かるような仕組みになっている。で、それが今日のこの666という数字の意味であると、大抵の仲介書はそういうふうに説明しています。で、ヨハネはそれを使ったんですね。もう一度その最後の部分を読みます。この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。これは前後の関係から明らかにネロのことを指しているということは、この黙示録を読んだ人には明らかだったでしょう。で、ヨハネはこう言いたいのです。あのネロは神として礼拝されるほどの権力を握った。 そういう絶対的な権力を握った皇帝だった。そして今いろんな伝説が作られている。あれは死んだように見えるけど、自殺したんですけれど、死んだように見えるけれども実は生きている、そのうちにまたローマに攻め上ってくるに違いないといった、その類の伝説がたくさん作られました。で、偉い人だというふうに思われていた。だけれどもあの皇帝ネロもまた獣、一匹の獣に過ぎない、悪魔の手先に過ぎない。そういうものはやがて神の滞納の力によって滅ぼされる。いつまでもこの地上の世界を支配し続けるわけではない。今自分たちはこういった国家権力の下で苦しめられているけれども、多くのクリスチャンはその頃迫害されていました。苦しめられているけれども、そういう悪しき支配がいつまでも続くわけではない。この洞察です。で、これをヨハネは人々に語り伝えた。彼はその時にここに知恵が必要であると言っています。私たちがこの世界の歴史あるいは今の状態を見るときに、ただ、望みを失うのではなく、ただ嘆くのではなく、それを見て、ヨハネ自身がそうであったように、あのイエスを見上げて与えられる信仰、その信仰に支えられた知恵、それが必要です。私は先週の説教の題に忍耐と信仰が必要であるというのをつけました。で、今日は知恵が必要であると書きました。本当に知恵が必要なのです。今のこの時代、この時代をどう見るか、そしてどのようにして私たちは生きていくか、そのことを考えるために信仰に支えられた知恵が必要です。で、現在の世界の状況はこの知恵をまさに私たちに要求していると言えないでしょうか。祈ります。神様、あなたが主イエス・キリストを通して私たちに信仰と希望と愛と忍耐を与えてくださいます。その信仰によって私たちに知恵をも与えてください。この歴史を洞察し、本当に正しいものと正しからざるものとを見分ける知恵をあなたが私たち一人一人に与えてくださるようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌430番。